このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸也です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
はい、上手になったでしょ、法華経たちは。
いい声で泣きましたね、武田さんも。
怠けるねん、もう淀川のね、あの法華経たちにはね、もうあっという間に上手になって、法華経ですけど、
ね、今桜がね、満開になる前線がこう北上してますね。今週から1週間ぐらいが桜のピークかな。
あ、もうちょっとね、今日は雨やしね、もうちょっとキュッと我慢してね、入学式まで持ってほしいけどね。
ちょっと難しいんじゃない？すごく寒い日が続かないと。
ねえ、ぬくいからね、なんちゅうてもね。
ぬくいんですよ。もう花粉めちゃめちゃ飛んでますよ。はい、せっかくのマスクの解除も。
ね、これ雨降った後って空気がきれいになってどうなんですか？
あ、雨降ってる時は花粉少ないって言われてますよね。
こう降った後流されるの？
ところがね、地面に落ちたやつがね、後で風で舞い上がるというとも言われてます。
あ、でも結構降ってるからね、だいぶきれいになるんじゃないかな、
流れていってしまうのもあるかもね。
思いますけどね。はい、さてさて、梅北エリアがね、オープンしましたね。もう続々とね、行ってきて視界、視覚障害者のね、ナビゲーションですね、展示ブロックに QR コードがついてて、読み取ったら案内してくれるよっていうのを体験したよっていうね、はい、動画をアップされてる方がね、結構いらっしゃいますけど、
もうすごく安心感あるでしょうね。その代わり、展示ブロックの通りにガイドしていくんですね。
それがね、わりかしね、そうでもないのよ。
あ、違うんですか？そう、勘違いかな。
あのね、ちょっとね、ショートカットしてもね、ちゃんとね、
あ、つないでくれる。
カクカクカクカクって歩かなくても、そう、つないでくれる。
大体でいけば。なるほど。
もう、梅北新駅なのか、梅北駅なのか、大阪駅なのか分かりませんけども。うん、
ということで。
で、まあ、そういうね、ICT の話もいろいろですけど、もう今はね、なんて言ってもね、マラソンの季節もそろそろかな。いっぱいね、マラソン大会もありますよね。
マラソン大会はね、もう3月は毎週全国で、土日にやなんかは20大会ぐらい開かれてますね。
そうですね。
調べたらもうどれをお知らせしたらいいかと、わからないぐらいたくさんマラソン大会がありますね。
はい。というね、時期なので、今回はブラインド
マラソン。
そう。ブラインドマラソンのことをね、ちょっとご紹介したいと思いますよ。この後、はい、楽しみに。
はい。
はい。マラソン大会の季節ですね。今日のゲストは、花店ちゃんの方が名前が通ってるのかな？ワーワーズの林香代美さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
こんにちは。
はい。ワーワーズの去年まで代表だったんですね。
そうですね、はい、15年間やってました。
おそんな長いことやってたの？あ、なんかずっと
気がつけば15年でしたね。
花店ちゃんずっと代表のイメージあるよなと思ってたけど、本当にそうだったのね。
そもそも素朴な質問一つしていいですか？
あ、はいはい。
あの、ワーワーズの皆さんってワーワー言いながら走るんですか？
あ、そうです、そうです。ね、
本当に
名前の由来っていうのは、もともと、あの、初めてできたのが1999年だそうです。で、その頃、まあ、私まだ走っても何もしてなくって、もともとのきっかけはね、走りたいっていう、あの、ブラインドさんがいてね、で、その人がネットで一緒に走りたいので、誰かガイドしてほしいっていうのをネットで上げはっ って、それを見た人たちが、うん、じゃあやりましょうっていうのがきっかけで始まったんです。
うん、
ワーワーっていうのはね。で、うん、最初はなんかあのブラインドが 3,4 人でガイドの人2人とかでやってたそうなんですけども、うん、だんだん大きくなって、うん、で長井市障害者スポーツセンターのクラブの公認クラブにしましょうということになって、で、うん、名前を決めないといけないので、ロープの輪と常にみんながワイワイ賑やかにあの言うので、そのワットでワーワーズっていう名前になったそうです。はい。
そのロープの輪っていうのは、そのね、
伴走の時の。
そうですね。走る時に、うん、あの伴走者とブラインドさんが持って走るロープの輪。伴走ロープですね。
そうですね、うん。腕掴んで走るわけじゃないですね。
そうですね。走られへんからね。
そういうことですか。
あ、そうなんですね。今はすごい大渋滞ですよね。
あ、そう、そのブラインドさんと伴走者さんと入れて、多分400名を超えてて、
うん、
で、ブラインドさんでも、おそらく60くらいは、いてはるかなっていう感じですね。
で、その人たちがほぼ幽霊会員とかじゃなくって、うん、毎月、毎週、うん、練習会、定期練習会と、
今はね、そのコロナ前は毎週定期練習会と自由練習会と長いでしてたけど、うんうん、ちょっとコロナの関係でいろいろ中止になったり、でまた再開したりして、うん、今は月2回の練習会で、常にブラインドだけでも30名は来られてますね。う
ん、すごい人数ですよね、うん。ブラインドだけでも30名で、またそれのね、うん、一緒に走ってくれはる人がいて、それからエイドを出してくれてはる人がいて、
そうよね、今まだエイドもまだね、うん、再開してないけど、4月ぐらいからやりましょうっていう動きにはなってるかな
ね。果物持ってきてくれる人がいてたり ね、
お菓子持ってくれる人 ね、お漬物持ってきたり ね、いろいろ皆さんよくやってくれはるので、
そうですね、結構そのみんな、まあ、めちゃめちゃ走ってる人も、うん、ね、花店長もそうやけど、結構すっごく走ってる人もいらっしゃりの、うん、そんな人ばっかし、
ウォークの人もいてて、うん、特に、今まであの走ってた人もコロナの影響で伴走練習会がなくなったりとか、ね、うん、あの世間で外に出るなとかいろいろあったでしょ、あの影響でなんか体力がなくなって、うん、またウォークからっていう人が増えてて、
うん、
今歩きの人の方が多いかもしれない。
へー、そうですか。
結構ね、あのその長井公園っていうところがね、あそこ一周どれぐらいあるんですかね。
ね、2813、
うん、
一周がね、
うん、そうです。
よく走る人はハーフくらいは走ってるかな、7周、7周半から8周、
すごいな。
歩く人も、まあ、2周から3周は歩いてはるかな、2時間くらいでね。
そうですか。
あのやっぱりね、あのルームランナーで走るのとは違うよね。
そうやね、あの、今やったら桜も咲いてるし、
あ、咲き始めてる、
そうそうそうそう、いろんなね、うん、桜が咲いてて、もうじきソメイヨシノかな、
うん、
で、
うん、
あの長井公園もなんかもういっぱいお店ができてね、レストランもできて、フットサル場ができて、
はいはい、
それからスケートボード場ができたりとか、あの、うん、本当に賑やかに、あの少年たちもね野球したりして、うん、散歩の人も多い、
うん
うん、で他のクラブでもね、走ってる人もたくさんいてて、本当にぎやかな、うん、いい場所ですよね。
ね、うん、わきわきあいあいしてるようなね。
そうそう、うんうん、で交流ができるしね。で私たちがこう伴走の人たちと走ってるのを見て、あ、自分たちもやってみたいなっていうので、あの新規の申し込みで来る方も結構たくさん売られて、伴走の方でもね、
うん、 私前一緒に走ってもらった人が、
うん、
あの中学生の時に、
うん、
こんなん見て私も大人になったらこんなんしたいって言って、
うん、
ワーワーズに来てるんですっていう人がいてたけどね、
はいはいはい、うん、今もね、
うん、
ずっと来てくれてて、もう彼女は大学、うん、今年卒業して、
うん、
今度支援学校の方、どこの支援学校に、大阪は大阪やけど、
うん、
それも希望で行けるようになって、
うん、
伴走もまだ続けたいっていうのでね、頑張ってやる、うん、
すごいよね、そうやって走ってると、そうだね、そういうなんか理解の輪が広がっていくというか、
うん、本当にね、うん、で、うん、まあ、ブラインドの人もね、途中で視力が落ちて、で、だんだん見えなくなって、で、こう、何やろう、社会とつながりが欲しいっていうので来てくれたりとかね。
うん、
で、当事者同士でつながりが欲しいっていうので来てくれたりしてはるので、うん、皆さん、本当明るいですよね。
ねえ、
うん、
いい場ですよね。
本当にね、
うん、
気軽にいろんな話して、
うん、
で、伴走の人もこう視覚障害やからって特別何っていうことなく、本当に一つの仲間っていう感じで来てくれてはるので、
うん
うん、あのボランティアっていう感じの人もいてはるけど、ほとんどはもう走る仲間っていう感じで来てくれはるから、うん、あの走る以外でもね、一緒にどっか遊びに行ったりとかね、
うん、
ちょっと買い物行ったりとか、
うん、
そういうのもあって広がっていいですよね。
そうね、
うん。
走んのきついけどね、やっぱしたまに行ったらね、みんなあの覚えてくれてるから嬉しいと思って。
そうやね。
うん。
たまにね、来はる人も結構増えてて、
うん、この
頃練習会ね、再開したんで、
うん、
あの、増えてるしね。前は休んでたけど、また来ましたとかね。
うん、
また歩きますとか。で、あと友達の紹介とかね、まあ、で、来はったりとか。
うん。うんうん、ワーワーズ結構ホームページで探せますよね。
もうね、トップで出てきます。
ワーワーズ。
ワーワーズってひらがなで。
こんなユニークな名前、絶対トップですよ。
ひらがなでね。
カブラですからね、あんまりね。
あの、探すと、
トップで。これが3番目だったらびっくりしますよ。
あの、正式名はね、視覚障害者マラソン練習会、長いワーワーズっていうのが、正式名だけど、でもワーワーズってひらがなで入れるだけでポンと出てくるので、みんなあのそれを見てきましたっていう人が多いですね。
結構ね、長いでやってるワーワーズなんかはね、うん、もう規模も大きいし、参加してる人もすごく、うん、あのたくさんあってね、すごいいい会だなと思うんだけど、
うん、
こう地域とかでね、うん、あ走りたいなとかって思ってる人は他の地域でも結構あるもの？
ね、
うん、
近畿は京都から兵庫、うん、滋賀、三重、
うん、
あ、ほぼ各県に、
奈良がないらしい。
あら、そう、
意外
で、四国も高知、香川、うん、徳島は単身赴任で大阪に来てはったランナーさんが、
うん、
ワーワーズに来られて、
うん、
で徳島に帰るんやけど、どうやって、うん、あのこんな会作ったらいいんやろう、まあ、その人は伴走される人で、
うん、
っていう話があって、で帰らはった地域の社会福祉協議会とか、そういうところにちょっと聞いてみて、うん、やってみはったらっていうので作って、徳島マラソンがあって、
うん、
で、その徳島のメンバーも何人かフルマラソン走れるようになりました、言って。
すご
い。
すご
いです
ね。
うん。
で、結構その、あの、育てる方もやってるよね。伴走の方を前なんか。
そうそうそう。あの、伴走講習会ね。
うん、うん、うん。
伴走したことないですっていう人、まあ、結構、来られてて、でそういう人が来られたら、
うん、
その練習会で必ずあのアイマスクとかつけてもらって、うん、講習会、プチ講習会みたいのをしてから、それから実際にその視覚障害者の人と歩いたり、ちょっと走ったりっていう ところから始めて、
うん、
で何年かに一度は、伴走講習を専門でやってる方がいてて、その人にお願いして、うん、あの本格的な講習会をしたりとか、
うん
うん、やってますね。
いい場所です ね、
ねえ早い人早いんだもんね、
う
ん、
そうよね早い人ね、
うん
うんうん、だからもう早くても遅くてもいいからとりあえず外に出て歩いたり走ったりできる場所があるっていうのは本当にいいことですよね。
ねえ、うん、今からね気持ちのいい季節になってくるので ねなかなかあの散歩したいけどガイドさんと散歩すんのもなみたいなこととかね、うん、いろんなことあると思うけど、う、ね、
ガイドヘルパーさんとする時って、うん、あの皆さんやっぱり杖を持ってね、
うん、
一緒に歩くじゃないですか、
うん、
でもわーわー作るとその杖をちゃんと外して、うん、両手振って歩いたりするので、
うん、
もう見えなくなって何年かぶりであの両手振って歩きましたっていう人もいてはるし、
うん、
初めて両手振って歩きましたっていう人もいてはるし、
うん、なるほど。
ロープだからね、本当に人につながってないんだけど、つながってないんやけど、うん、ちゃんとね、つながってるっていうのがね。
そうやね。で、あの、うん、伴走者さんも、こう、きめ細やかに声をかけてくれはるのでね、
うんうん、
足元の変わったところとかね、
うん、
坂を登る、まあ、坂ってそんなに長い声にないんやけど、これから坂を登ります。で登り切ったら頂点です、今から下ります、下りました、ちょっと足元ガタガタしますよとか、
うん、
この間にあの声をかけてくれはるので、安全に安心して走ったり歩いたり、
うんうん、そんなだけじゃなくて、あ、何度かの花が咲いてきたよとかね、
もうほとんどね世間話して、うん、走ったり歩いたりしてるね、
うんうん、みんな生えてる、
そうそう。
だね、ちょっと泣きそうになってたらね、後ろから、はい、とーって言ってね、声かけてもらったりとかね。
そうやね、うん。その辺の仲間やね。
いい会です。そうか、15年もやってたのね、代表ね。
そうそうそう。
はい、あのね、そういう、あの、楽しいバーとかね、あのちょっと、ウェーっとするようなバーを作ってはるので、ぜひぜひ、ワーワーズっていうのでね、検索してみて。
そう、参加してください。
はい、ぜひぜひ、行ってみてください、はい。で、地域にそんなんないねんっていう方はね、どういうふうにやったらいいんだろうっていうね、アイデアもきっとあるので。
そうやね。
うん。また見てもらったらいいと思います。
なるほど。
はい。
結構全国にあるのでね、
はい、うん、
調べてもらったらいいと思います、
うんうん、はい、うん、ぜひぜひブラインドマラソンかな、視覚障害者のマラソンかな、何でも結構出てきそうね、
そうやね、
うん、うん、はい、ぜひ、ね、あのホームページで検索してみたりしてみてください、はい、
はい、
今日は、ブラインドマラソンの長井ワーワーズから林佳代美さん、花店ちゃんに来ていただきました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
今日はねもうすでにパリパリさせていますが今日のお菓子は、
はい、
なんと、1年ほど前にですね、この番組に出てくれたシーガール、
はいはい、
冠城沢子さんのおすすめのお菓子です、
はい、
沢子さんにいただいた、見えます、どっちか、
動物幼稚、
はい、動物幼稚って何、
うん、
でしょ、幼稚ってまず何よっていう感じなんですけど、もう皆さんも絶対知ってるはず、
うん、
山口さん見たら思い出したでしょ、
はい、
懐かしいね、
はい、私にも幼児時代がありました
本当ですかみたいなマジでとか言って、
うん
うん、はい、ね、もうめっちゃ懐かしいな、どんなのかっていうとね、
子供が食べるビスケットですよね、
そうですね、そうなんだけど、あれね、あの動物の形して、これ多分イングリッシュで書いてあるのでしょうか、
あ、
でね、
イングリッシュだったら別の名前があるって僕さっき調べたら、
あ本当にへえ、うん、あのビスケットの形してて動物のいろんな動物がおって、うん、砂糖かかってるんですよね、カラフルな、
そうそうそう、お砂糖でかたね、
アイシングしてやる、ね、あのピンクとか緑色とかね、
うん、
うん、懐かしいでしょう、こんな懐かしい、
なんて呼ばれてるんですか、動物幼稚ビスケットっていうんですか、
動物幼稚、幼稚がねカタカナなんですね、
うん、ビスケットは省略されるケースもあるのか、
うん、なんだろうね、うん、懐かしいかな。
なんかさっき調べてみたら私意味がわからなかったから調べたんですけど、
うん、
イギリスではキンダーガーデンビスケットって言うんですって。キンダーガー
全然違うね。
そのまま日本語にすると幼稚園ビスケット。
あそういうこと。へえ、うん。あそうなんだ。そのでもこの幼稚っていうのはその私もあの動物幼稚の幼いかなと思ったら違うんですよね。この幼稚っていうのは。
幼稚園で出てくるビスケットで幼稚ビスケット。
でもこの、日本的に言うとこの幼稚っていうのはカタカナで
書いてるね、
うん、カタカナで書いてって、うん、この、砂糖かかってるビスケットのことみたいな、
うん
ね、
でもなんか幼稚園ビスケットが簡略化されて幼稚ビスケットになったんですって。
へえ。
で動物が前に頭つくとビスケットがめんどくさくなって動物幼稚だけになったってらしいです、
うん、懐かしい、
うん
うんね、
砂糖菓子の味がするんですよね。
そうそうですね、そうですね、次何、うん、動物さん何しようかなこれは何さんかな
あの このコーナー短く終わっていいですよよだれが口の中に黙ってきた
まあそんなことであの浮かれております浮かれております、はい、田岡さんどうもありがとういただいております、ということで今日の音楽は、
はい、卒業のシーズンなんですよね、
うん、
ということで生き物がかりのエールです。
はい、応援してます。
私は今どこにあるのと踏みしめた足跡を何度も見つめ返す枯葉を抱き秋めく窓辺にかじかんだ指先で夢を 思うよ。
お役立ち情報です、
うん、
今日はねちょっと私が説明するには無理があるんですけどもね
それでも言っちゃうんですね
一回も使ったこともないものをね、
うん、
とっても気になってるんです。
なるほど。
チャット GPT というもの、
ね、何 GPT GPT
何の略なんかも知らないですけどね。
P が先ですか。
GPT、
はい、 P がパパが先だそうですよ。
PTA の PT です。はい。
あ、じいさん、お、パパ、父さんですね。
そうです、そうです。
もうこれでもう完璧に皆さんね、覚えられたと思いますが、はい、チャット GPT ですね。
はい、
最近ね、よくテレビでもね、テレビとかラジオでも取り上げられてるけど、それを、うん、山口さんが解説して。
そう。もう解説と言っていいのか。まあ、とにかくね、人間のように自然に会話で、チャットするサービス、
うん、
AI チャットサービスです。要は友達同士でテキストでポンポンポンポンやり取りするのチャットって言うんですよね。そのサービスなんですけども、相手がね AI なんですって。チャットする相手が、
う
ん、
寂しい。
でね、まあ、最近のことですよ。2022年の11月に公開されました、
うん、
今無料で利用できるということで2ヶ月間でなんとユーザーが1億人を突破。
もうなんせすごい話題にね取り上げられてますよね、うん、特集番組でも、うん、私も2回ぐらいなんか聞きましたよ、うん、これ
で開発したのはオープン AI という研究所。なんか実業家がイーロン・マスクさんとかが、
うん、
出資している人工知能の、うん、研究開発機関オープン AI というところだが作ったんだそうです、でね、マイクロソフトはねこれはほっとけないと言ってね、なんとオープン AI に対して100億ドル1兆3000億円投資したそうです
わかる、うん、
なんかとっても重要な技術だとマイクロソフトは考えたようですね。で、Google の方はね、これは偉いこっちゃと。だからこの基本技術は Google らしいですよ。
ん
だけど、このチャット GPT が流行り出すと、検索なんかする人いなくなるぞと。
これ検索とどうちゃうんやろね。
話しかけて聞いたら答えてくるから、検索と一緒なんですよ。
ね、私たちがなんかいつも Siri にね、話しかけてやってるのと同じようなことの、もっと賢い版ってことでしょうね、きっと。
そういうことですね。
うん、
ちょっと難しい問題質問しても大丈夫みたいね。
めっちゃ難しいこと聞いてましたよテレビで。だって、
うん、そうそうそう、
うん、
いろんな面白い例たくさん載ってますけどね調べたら、うん、チャット GPT はまだ実は日本語版がないんですよ。
あら、そうなんですか。
だから、うん、英語だけなんです、ただし日本語で聞いたら日本語で返してくるんです、
うん、
英語のページに日本語で入力して質問をするなりなんか投げかけると、
うん、
それで日本語で回答してくると、
うん、テレビでだって日本語で答えてはったもん、
うんうん、そうそうそう、うん、
時効の挨拶とか
なんかね、ものすごい量のインターネット上の情報を学習してるんですって、
うんうん、
だから、それに応じて捕まえた情報で返事をしてくると
うん、
いうものらしいですわ、うん、何でも大丈夫みたい。歴史的な出来事でもプログラムのことについても、うん、数学についても聞いたら回答してくるそうです。
論文も書いてくれるらしいね。
うん、大学の数学ぐらいだったら、あの、回答、答えポンと出てくるらしいですよ。
そうそう、それで論文とかもザーッと書いてくれるんだって。
論文もね、書くし、小説の続きを書くとかね、台本を作るとかね。まあ、ここら辺が本当はメインだったみたいですけどね。
うん。
うん、とか、文章の要約を作ってくださいとか、翻訳を作ってくださいとかいうのも全部やっちゃうそうです。
まあそんなことはね、私たちせえへんやろうけど、時効の挨拶とかね、あの、うん、テレビでやってたのはね、あ、それいいなと思って、時効の挨拶でね、メール書こうと思って、そこでなんか固まってしまったりするんやけど、うん、そういうのは、
さらりとやっちゃうんですね。うん、はい。ただしですね、インターネットの情報を集めて答えてくるので、
うん、
必ずしも正しいとは限らないというところがもう注意点。
そうね。そうね、うん。検索しててもね、うん、違うやろうっていうのがね、うん、結構あるのも、そういうのも含めて、ね。
そうそう。で、全然ダメだと思って、明日聞いたら違う答えが返ってくるというぐらい、
うん、
どんどんどんどん変化していってるんですね。変学習し続けてるね、
うん。
どうやって始めたらいいかというと、もうあのそこの公式アカウントに、登録するだけなんです。自分の、Google のアカウントとか Microsoft のアカウントとか、もしくはメールアドレスどれかで登録したら簡単に返事が返ってきて、それで登録が完了するそうです。あとそれからね、PC 版とスマホ版があるんですけど、両方とも同じ使い勝手だそうですよ。だからスマホでも使える。うん、でね、うん、いろんな使い方できるんで、ちょっと面白いの見つけたんですよ。ある人がチャット GTP に知らんけどというのを教えたらどうなったかと。
うん、
質問のところに、今から質問していきますが、少しでも曖昧だなと感じたことについては、文末に知らんけどをつけてくださいと。関西人や Z 世代の人たちに流行っている責任を逃れるための魔法の。
Z 世代にも流行ってんの
魔法の、語尾です。と言って質問をしたら、はい、うん、はい、理解しました。知らんけど文末につけていきます。で、次また質問。あなたは何のために生まれてきたと思いますかって質問したら、私は人工知能です。私はプログラマーが作成して特定の目的を達成するために設計されました。私はおそらく特定のタスクを実行し、人々が私を使用することで彼らの日常生活や仕事をより簡単にするために生まれてきました。知らんけど。って書いて、というふうに回答してきたそうです。
なるほど。
みたいな感じで、こう会話をしながらいろんなことを、お仕事をしてもらうと、参考にするという仕組みらしいです。
うん。うん、もうこういうことってね、本当に目覚ましいからね、私たち、うん、もう、あの、多分使えるようになるんでしょうね。
なるんでしょうね。でまず、あの、全部が今日本語になってないから、
うん、
あの、入力のところだけ日本語で入れると、返事が日本語で返ってくるということらしいので、
うん、
あの、見えづらい人たちの課題である、音声入力にどれぐらい対応するのかとか、
うん、
いうところがまだ検証できてません。武田さん、お願いいたします。
今、手で入力してるんです。声で聞くんでしょ、でも。
基本的にはテキストで返ってきます。
あ、そうなんですね。
うん、テキスト入力でテキストで返ってくると。
あ、
その辺はどのぐらい音声で処理できるようになるのかとかね。まあ、こんだけ賢いんだから音声もできそうな気がしますけどね。
うん、普通にね。
うん
うん、
もしくはそのボイスオーバーとかでね、
うん、
ボイスオーバーとどのぐらい相性がいいのかとかその辺ちょっと分からないですね。ということで、うん、今日はまあ手始めにこんなものが世の中に出始めましたよというお話なんですけども、
はい、
うん、あの今後ちょっとずつ確かめて分かったことをこのコーナーでご紹介していきたいなと思っております。
はい、はい、
ということでございました。
はい、
ですよ。
はい、走りました、
うん、
番組をなんか分かれへんけど
ちょっと私、チャット GPT という消化不良のものを紹介したんで、疲れました。
そうですね。はい、まあね、今日は、ゲストにね、花店ちゃんに来てもらってね、うん、マラソンの話聞かせてもらってね、はい、外にね、出たくなったかな、歩きたくなったかな、っていう方もね、たくさんいてはると思うんですけども、うん、私、4月はロードですよ。
ロード。
ロード。もういろんなところに各地に行くので、皆さんに会えたら嬉しいな。そうですね。4月の初め2日に奈良に行きます。タンデム自転車で走ります。で、その次ね、4月の22、23はね、鳥取から岡山。その辺におります。
ほう。
で、そこからですね、ゴールデンウィークは、もしかしたら千葉から、ずるずるずるずるずるずるずるずるずるずるずるずると、千葉から神奈川に来て、神奈川からずーっと三重県、新宮まで行くかな？はい、つまいできると嬉しいです。
あちこちでイベントかなんかやるんですか？
全部自転車乗ってね。自転車で走る予定
です。走り抜けるんですね。
体力つけとかなあかんわ。
すごいな
ー。はい、うん。そんなんですよ。
土産話楽しみにしております。
はい。どっかでね、途中からね、走りながらね、放送もね、遅れたらいいかなとかも思ったりもしていますが、はい、はい。各地でお会いできたら嬉しいです。
はい。
はい。
ということで、
はい、
ご健康祈りまして、ご健康祈
り。皆さんもね、もう、ももちゃんに始まりね、もうそろそろ桜が咲き始め、水仙も咲いてるね、椿も咲いてるね、お花もいっぱいある季節です。はい、お外にちょっと出かけてみてはいかがでしょうか。はい。
楽しみですね。
はい。また来週も楽しみにしてください。
はい。はい、失礼します。
はい、さよなら。